パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが好き勝手に好きなことを喋る番組です。というわけで皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということでお久しぶりです。ですね、ゲームはもう終わってちょっとしてぐらいの感じですけども、いかがお過ごしだったでしょうか。コロナがねまたね第3波とか言ってね、結構なね感染者数、新規感染者数を東京が出しててですね、まあなかなか、外のイベントがねできないし、誰かと集まるみたいなこともかなり減ってきたんですが、まあまあそんな中いかがお過ごしだったでしょうか。いや、ゲームマーケットが本当にねいいタイミングで開催できたなって振り返って思うと、その第3波の直前ぐらいにやったんで、まあうまく開催して、で開催したことでクラスター感染みたいなのもなくてね、今のところ消えてる範囲では、だから非常にいいタイミングでいい形で、開催していただけたんじゃないかなと思ってますと。本当にねありがとうございます。運営の方々もろもろ大変なこといっぱいあったと思うんですけど、でちょっと僕の方はまあのんびりしてるんですけどゲームマーゴ、ちょっとね前回のラジオかなでもちょっと言ったんですけど、ダイエットをまあ心がけてて、まあコロナでね全然運動しないし、まあコロナの前から太ってたってもあったんで、まあ、ちょっと運動しようかなというので、リングフィットアドベンチャーですね、スイッチのあれを買ってはいたんですけど遊んでないみたいになってたんで、ちょっと真面目にやってみようかなということで結構頑張りましたと。9月の後半から継続的に頑張って77、8キロぐらいあったのが一瞬ね70キロ切るぐらいだから7キロ8キロぐらい落ちたんですよ。これはねちょっとびっくりしましたね。真面目にダイエットに取り組んだことがない人生だったんですけど、その、まあ、とりあえずリングフィットを1日2回ぐらい、リングフィットに表示される合計カロリーで100キロカロリー超えるぐらいかなを目安に頑張って、あとまあなんかよく言われてるやつね、ご飯を減らす抜くとか、だから晩ご飯にご飯とおかずだったのをまあご飯なしで食うようにしたりとか、なんかそんなようなこととかも並行してやった結果、まあね減りましたわと。で、今月の頭かな、12月の頭ぐらいにその70キロを切るぐらいのね数字が出て、で今ねリバウンド中です。リバウンドー桜木っていうね、体重がリバウンドっていう今流れに流れにじゃないなっておりますと。いや体重ってあれですね、面白いですね。そのでダイエットをさ真面目にやったこともないもんだから、その体重計に毎日乗るっていう習慣がなかったわけよ。でちょうどいいかなと思って Wi-Fi で測った体重をデータを送ってくれるやつ、携帯に送ってくれるやつを買って、体重計を買って、それで毎日毎日乗るようにしてるんですけど、そのね、まあ減るときは急に減るし、運動してても減らんときは減らんし、これリバウンドで増えてってる時の、増えてる理由がちょっとわかんないけど増えてるみたいな。その、体重の増減と、その前日とか前々日にやったことの因果関係がいまいちつかめないみたいになってて、まあ不思議なもんですね。なんでね、今回のゲームまでお会いできた方は、痩せたって思ってもらえるか、コロナ前のね、頃から太ってきたのが戻ってきてるんで、前と同じだなと、特に太ったとは感じなかったかな、みたいなのかもしれないんですけど、次のゲームに会う時の方はわかんないですね。こっからこのリバウンドが、リバウンドを桜木パリのリバウンドすると、減った分がまたね、バーンと跳ね上がってみたいなことがあり得るので、まあ、ちょっとそうならないようにはちょっとしたいなと思うんですけども、まあそんな感じでしたとね。体を動かすとね、いいっすね。いいっていうか、まあ何がいいか動いた結果分かってないんですけど、自分自身が。まあ体重が結果減ったな、みたいな。あとは、その習慣的にね、毎日ちゃんとやる、コツコツやることで、ちゃんと体重っていうのは減ってくれるんだと。だからなんか毎日コツコツやるって大事だな、みたいな、逆にね、思ったりしました。はい。で、そのコツコツをやめて、今リバウンドが始まってるんで、リバウンドですけど、いう感じでした。皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。身の回りを聞くと、やっぱコロナもあって、その、太り始めてる、体重が増えてるって方は結構聞きますね。で、 やっぱね、リングフィットアドベンチャー、真面目にやるとって言うとあれですけど、毎日ちゃんと欠かさずやってると体重落ちるなって感じはします。まあ、それとタンパク質じゃねえや、炭水化物ダチまではないですけど、ヘラシのどっちが効いてるのか正直わかんないんですけど、まあちょっとね感じたんで、もし運動不足が気になる方はね、効果あると思うんで、リングフィットアドベンチャーもし持ってたら最近入手できるんじゃないかな、どうかなと思ってるんですけどね、いいかなというふうに思いますという感じですね。はい。で、それと別で話したかったのが、まあ結構もう意外と前の話になっちゃうんですけど、VR ゴーグルですね、オキュラスクエスト2っていうのが出まして、で買いましたって話なんですけど、もともとその VR に結構興味はあって、でもまあなかなかその高いしね、踏み出せないみたいなとこあったんですけど、もともと前はPSVR ですね、プレイステーションの VR ゴーグル買ったんですよ。しかも初売りかなんかに買って、でソフトもいくつか遊んだんですけど、まあ新しいね、ふーんみたいなね、そんな感じだったんですよ、感想として正直。でただ、まあ、ちょっと間も空いて、で今回そのオキュラスクエスト2っていう VR ゴーグルのいろんな情報を事前に聞いたら、まあ、かなり良さそうだと。で何がいいかって話ちょっとこれからしたいと思うんですけど、かなり良さそうだと思って、今回もまあ思い切ってね、ちょっと新しさに飢えてたみたいな時期だもあったんで、買っちゃいましたと、発売に。で実際オキュラスクエスト2をはめていろいろ遊んだんですけど、これはねいいよ、本当にね、そのみんなもちょっと触ってみてほしいなと思うんですよね。そのただこれがね、試遊会っていうか、その体験会みたいなのがむしろあったら、コロナだからなおさらやりづらいかもしれないですけども、まあ、ゲーセンとかにな、置いてくれりゃいいかもしれないですけどね、まあ、メンテナンスみたいなのでまたそれはそれでダメなんだと思うんですけども、まあまあ、グダグダ言ったけど、すごい良くて、機会があればぜひみんなやってみてほしいんですけど、まあ、何がいいかって話ですね。VR ゴーグルって聞くと、VR を見る、なんて言いますかね、ディスプレイみたいなもんだと思う人が多いと思うんですけど、オキュラスクエスト、で、今回出たオキュラスクエスト2って、この2体、2つのマシンに関しては、なんて言うんだろうな、ゴーグルにパソコンが同梱されてるって言えばわかる。要するに、ゴーグル買って、Wi-Fi で無線通信を設定する。それだけで基本的には、ソフトもダウンロードして、プレイもできるっていう、要するにパソコンもディスプレイも本当にいらないやつなんですよ。ちょっとアカウントがね、Facebook アカウントで、端末、携帯からね、スマートフォンから認証しなきゃいけないっていうのは、スマートフォンだけは必要だし、ちょっとその Facebook 認証がうまくいかないというトラブルではすごいニュースになったりしましたけど、まあ、自分の場合は平気だったんですけどね、自分の身の回りも基本的に大丈夫な人ばっかりだったんですけど、まあ本当万が一そういうことあるかもしんないけど、それすっごいハマった。その Facebook アカウント持ってれば昔のアカウントでやればいいし、なければ新規アカウント立ててやれば基本的には問題ないはずなんですよ今で。まあ何が言いたいかというと、ゴーグル買うで無線 LAN つなぐ、だからアカウント絡みだけでもういいと。だからパソコンでなんかやんなきゃいけないとか、プレステに繋がなきゃいけないとかもないし、そのプレイステーション VR の VR ゴーグルだと、プレステとケーブルで繋げなきゃいけないね、ゴーグルをね。紐をはわさなきゃいけない、ね。それが結構煩雑だし、めんどくさいし、一回遊んでもう一回遊ぼうとした時に、そのセッティングもめんどくさい。カメラをね、プレイステーションカメラを、ディスプレイのところに置いといて、それで、ゴーグルを認識させなきゃいけないとか、もろもろあるんですけど、まあまあ、そのいろんなめんどくささが、今、普通のね、VR ゴーグルって付きまとうものが、まあ当たり前だったというか、まあそういう仕組みだったんですけど、このオキュラスクエスト2に関しては、ちょっと1が分かんないんで、2の話だけでさせてもらうと、ゴーグルかぶると、もうゴーグルの外側に外を見るカメラがついてて、それで基本的にその VR ゴーグルの設定は全部できちゃう、毎回。そんなめんどくさいことが全然起きない。で、ゴーグルかぶって、そこからストアがもう見えてるんで、ストアでソフトダウンロードしてプレイすれば、もうそれだけでプレイできるというやつでして、まあすごい手軽なんですよね。で、まあ僕の中ではそのすごい画質も良くて、体験としてめちゃくちゃいい VR を、その安い方だと4万かな、4万切るぐらいの値段だと思うんですけど、でそれだけで体験できちゃうっていうのは、僕の中でその過去のそのいろんなハードが出て、いろんな新しい体験がね、ゲームハードあったと思うんですけど、ファミコンばりにすごいなと思っていて、それに、 買ってソフトを変えたら遊べる、今までは家でそんなにねいろんなゲームが遊べなかった時代にいろんなゲームが遊べるみたいな、すごい衝撃的なハードの気がしてるんですよ、オキラスクエスト2が。でただ残念ながらファミコンと違うのが、友達が来た時に一緒に遊べないとか、あとスーパーマリオがないとか、そういうことなんですよね。爆発的にヒットするソフト、このソフトで遊ばないともうなんか人間じゃない、ゲーマーじゃないぐらいのなんかヒットソフトっていうのが正直残念ながら今のところはなくてっていうぐらいで、ハードとしてはファミコンばりの衝撃だったんですよ、個人的には。だね、すごい面白くてね、まあ、ハードだけ褒めててもしょうがないので、ソフトの話をしたいんですけど、結局今、VR で一番面白いソフトって言われると、多分これになっちゃうっていうのが、ビートセーバーなんですね。ソフト名だけ知ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、いわゆる音ゲーで、音と一緒に、箱が流れてくると。それをリズムに合わせて箱を、右手、左手に持ってるライトセーバーでブンブン切ると。で箱がね、切る方向が決まってるんですよ。上からとか右からとか左からとか。それに合わせて切る。音にリズム合わせて手を振る。まあ、強制的にダンスをさせられるみたいな要素ではあるんですけど、まあ、そういう音ゲーですと。で、これだけビートセーバーがどういうものかって聞いただけで、音ゲーの DDR とかやってる人はそこそこ面白そうだなと思ったかもしれないですけど、まあ、やっぱ面白くって、ゴーグルがね、やっぱ出来がいいんだと思うんですけど、ゴーグルで見てる視界、被っちゃって、ビートセーバー起動してその世界に入るともうね、本当にその空間にいる感じがするんですよ。で、箱が流れてくるって言ったでしょ。で、前自分の正面方向から箱が流れてくるんだけど、その流れてくるところで、いわゆるその何が近いかな、ボーリングのレーンみたいな目の前にバーンって現れるわけですよ。でそこから箱が前に手前側に自分の方に流れてくるんですけど、逆に言うとそのゴーグルかけてスタートして曲を再生すると、もう自分はなんかよくわかんないでかいボーリング場にいて、前目の前から箱が流れてくるからそれを切るみたいな、もう視覚的目から見た情報としてはもうそんな感じに本当に思えるレベルの状況になるんです。それがねやっぱすごく良くて、あと音と同時に切るっていう体験もすごくいいし、その難易度だんだん高いの切れるって普通に音ゲーの楽しさだよね、もうすごい良くて、まあいいんですけど、まあいいんですけど、それしかないんですよね、多分今キラータイトルが。で、まあいくつか他にもね面白いって言われてるタイトルももちろんあって、モスって言われてる、ニーモニーって言われてるタイトルとか、あとイレブンっていうタイトルで、卓球をするだけのやつ、11点選手の卓球を CPU とあとネット対戦もあるのかな、するやつがあるんですけど、それはもう卓球がね、バーチャルリアリティ VR のそのリアリティが本当にいいから、本当に卓球してる感じしかしないやつなんですよね。そのなんて言えばいいんだろうな、マリオテニスでテニスしてもさ、まあコントローラー操作するだけじゃん。で Wii のテニス懐かしいっすね、もうラケット振り回すのを振り回す感じだけで歩くのはなかったじゃん。でただこのイレブンっていう卓球はガチ卓球させられるんですよ。そのレバーを倒したら自分がどっちに歩くとか全くなくて、もう単純にもう目の前に卓球台が現れて、コンピューター CPU が球をこっちに打ってくるから、それを普通に卓球として打ち返すと。でしかもその卓球がさ、右手が卓球ラケット、まあ左手の設定もできるんですけど、卓球ラケットになってるから握ってる状態になってるから、それで本当に卓球してる感じがする。ドライブとかスライスもかかるんですよね、たまに。だからそれがね、なんて言うんだろうな、その Wii のテニスでもそうだし、普通のマリオテニスでもそうですけど、テニスをしてないじゃん、そのゲームを操作してるじゃん、キャラクターを操作してテニスをさせているやつじゃん。そうじゃなくて、もう自分が本当に卓球してるって世界になるし、ボールが来たから慌てて打つっていうことが本当にリアルと同じ体験として発生してくるんで、やっぱそれはすごいなと思ったんですよね。でVR の良さ、その自分がそこの世界に本当に入っちゃって、それを体の動かす体験、なんていうの、フィジカルな体験として体験できるっていうのが今 の, 特に海外ですねの VR の主流みたいなところはありますと。で、まあ、もちろんそれは面白いんですよ、卓球、ま、ガチ卓球、俺下手くそなんでね、CPU の中級にボコボコに負けるんですけど、それでもやっぱ球来たら打つっていう、その卓球自体の面白さっていうのは何も損なわれないんで、たまにやりたくなっちゃうみたいなのありますね。 だそれはすごいなと思いましたね。まあ、いろんな弱点があって VR 酔いっていわゆるその、自分が足で歩いてんじゃないんだけどなんかレバー倒したら前に行くみたいなそういうことをやると敵面に酔うんですよね。特に VR だと、まあ、酔いやすい人によると思うんですけど、だから自分が徒歩で数歩右左に歩く卓球のね台を右左にこう回り込むぐらいまでならいいんですけど、それよりもっと歩いていく、ドラクエでさアリアハン大陸を歩き抜けるみたいなさ歩けないじゃん、その VR の世界で本当に歩こうとしたら自分の部屋の壁にぶち当たるじゃん。だそういうのがあるんで嘘をつかなきゃいけないと移動がね。だからそのさっき言ったようにレバーを前に倒したら進んだり、自分がレバーを前に倒したらなんかカーソルが出てレバーを離すとそのカーソルの最終位置に自分がテレポートするみたいな見せ方で移動するとか、まあそういうのが主流なんですけど RPG をやると、まあ RPG とか FPS、TPS も大体そうかな、ね、まあそんな感じなんですわ。でただ VR ってそれだけじゃないじゃんって、そのせっかく VR ねバーチャルな世界に入ってんのにあんまりその僕のいわゆるオタクのねオタクっていうほどオタクなのかって話ありますけど、好きなコンテンツっていうのがあんまないわけですよ。いわゆるアニメゲームっぽいやつね、アニメアニメしたキャラがさ、そのいわゆるなんかもうラノベ系のストーリーの世界観で自分が主人公になれるみたいなやつが全然なくてと思っていたら、つい先日出たソフトでアルトデウスビヨンドクロノス、アルトデウス BC っていうソフトが出たんですよね。でこれがねすごい良かったんですよ。いわゆる世界観的にはエヴァっぽいやつなんですよね。その自分がなんかよくわかんない敵と戦ってて巨大なロボットに乗って戦うみたいな、で近未来というかもう超未来の世界で、で いろいろねその設定とその VR の見せ方が整合性がむちゃくちゃハマってるんですけど、未来すぎる世界なんで渋谷っぽい街なんだけど実は渋谷じゃなくて地下にあるなんかシェルターだとか、街に空中にさなんか板ポリみたいのがあって広告が載ってるみたいなのがわーってされてる渋谷なんですよね。だから広告過多な渋谷なんですけど、でただそれもそのテクスチャーを表示オフにすると消えていくみたい、逆にそのテクスチャーバリバリっぽい見せ方をしてもその世界としては正しいんだよと、まあ、その問題ないんだよと、こういう世界なんだよみたいな風に見せることでチープさもあんまりなくてみたいなこととか、まあ細かいことはいいんですけど、いわゆるそのアニメ的なキャラクター、キャラクターデザインされたのはラムさんっていう方だと思うんですけどの 3D のキャラクターが本当に目の前に現れて、で歩ける範囲オキュラスでいろいろ設定聞くんですけど、歩ける範囲は普通にその見えてるところは歩けちゃうので、キャラクターの後ろに回ったりもう手で触れれちゃうみたいなところまで近づいたり、まあ、実際貫通するんですけどいう感じでアニメしたキャラクターの中に自分もそこ入っていけるみたいなのができていて、で話ストーリーもいわゆる SF のストーリーで結構重厚というかテーマがそういう仕掛けだったんだみたいなのも含めて面白いですし、いわゆるなんて言えばいいんだろうな、まあ、ファミコン時代でいうアドベンチャーってさんまの名探偵とか神宮寺三郎とかあったと思うんですよ。そのなんかさ物探すモードになるとさカーソル虫眼鏡のカーソルをさ画面の画像一枚の上をさずっと慣れてってさ、で花壇のとこ行ってなんかカーソルの中にプラスされたからボタンを押すと花壇には何々が咲いているようだみたいな出るやつ、あんな感じのことを VR の中でもさせてくれるんですね。 VR である部屋に行って何々を探してみようピッてなったら、3D の自分の手の指の先から出てる光みたいので部屋を探して探せるところ、何か問題というかストーリーが発生するところはパチッてなってそれトリガーを押すとそこで、この花は何々だよみたいなことが起きたりするみたいないう昔ながらのアドベンチャーを VR に持ち込んでて、かつ VR 世界なんでキャラクターたちは全部 3D で立体で可愛いかっこいいキャラクターになっていて特徴がある。でその音声もねすごい凝ってて、いわゆるなんて言うんですかあれ 3D 音響って言うんですか、自分で横から喋られたら横から声が聞こえるみたいです。でそこら辺と喋った瞬間にいわゆるキャラクター名とセリフみたいなテキストもちょっと邪魔にならないように入ってくるんですね。そこら辺すごいと思うんですけど、でそこら辺でもいろんな視線誘導とかもあったりとか、なんか、ね、本当にその あの VR でさっき言ったねビートセーバーとか卓球みたいな体を使うやつはあったんだけど、そうじゃなくてこれキャラものキャラクターものやれんじゃね VR ですっごい満足度高くキャラもののアドベンチャーやれんじゃねって、心底思うようなね出来で、まあ、だからシュタインズゲート VR みたいなのがこの形でやられたら俺はもう発狂すると思うんですよね多分ね。目の前でマユシがさみたいなのを VR でバンバン見せられたら俺は多分発狂すると思うんですけど、そう発狂するっていう、いい意味で発狂してもこの VR のゴーグル外せないぐらいの勢いになると思うんですけど、クリアするまでいやそういう風に思わせるぐらいのすごいね演出だったり見せ方がいいキャラクターアドベンチャー、キャラクターもののアドベンチャーっていうのは VR ゴーグルの世界でもできるんだと。でその体験ってもう変えがたいものだし、 VR 独特の、体感っていうぐらいですかね、感じ方とかがやっぱすごくて、目の前にすごい巨大なものが現れた時に本当に見上げることになったりとかね、そういうなんか、いやよく分かってますよね、その独特な体験、いわゆる普通のアドベンチャーゲームじゃなくて VR 独特の体験を不自然なくさせるにはこういう要素が必要なんだみたいな、多分洗い出されて作られてるんだと思うんですけど、本当に良くてですね、いやーこれねー作ってみてみたいな気持ちになりますねいうぐらいすごい良かったんですよ。なのでこれでね今話聞いて、ついゆっかりねついゆっかり4万ぐらい俺あの宝くじで当たった金があるんだって人がいたら、ぜひオキュラスクエスト2を買っていただいて、でそれでビートセーバーとかアルトデスビヨンドザクロノス、アルトデス PC であるとかその前 の、 あの東京クロノスってさっきもあったりするんですけど、その同じところのね、そういうキャラもののなんか未来感みたいなので、ぜひなんか触ってみてほしいなって気持ちにはなりました。すごいね、いやーいろいろねめちゃくちゃ考えるっていうか、当てられちゃってね熱にねって感じがしますね。その VR のそのなんて言いますかね、世界ってずっと360度なんかダイブしてる状態見えてるじゃないですか。いわゆるアニメとかってそのディスプレイのサイズがあって、それがいわゆる画角があって、で画面の外に消えちゃえば嘘もつけるし、画面の中でどういう絵作りをするとかっこいいかとかってもうすさまじくさ決まったルールというかさ、演出の技法が山ほどあるじゃない。ところがどっこいその枠がなくなっちゃうんだよね、今回その VR の世界になると。VR の世界においてどういう風にプレイヤーの視線を誘導して、どういうキャラクターの出し方見せ方、どのサイズでどの距離で見せたらいいのか、やりすぎたら酔うのかとか、そういう知見とかノウハウが本当に今新しく掘られてる、本当にフロンティアだと思ってて、映像表現フロンティアだと思ってて、これは絶対面白いなと思いました。これはあの映像のね、あの別に先行してない俺がこんぐらい思うんで、そのいわゆる僕のその知り合いの先輩とかもいますけど、映画学科とか映画に携わってた人、アニメに携わってる人とかは逆にもっとなんかおおって思うかもしれないですけど、いや本当にね今その最先端の表現みたいなのがそこにあるなと思いました。んで今後例えばわかんないですけど、 Google のメガネ、 Google グラスをちょっと飛んだしちゃいましたけど、ああいう形でゴーグル型の何かみたいなデバイスが発生した時に、その演出技法は多分全部生きるやつだと思っていて、なんでやっぱねこれ今絶対面白いよなと思うんですよね VR の世界。ちょっと残念ながらね、僕はあのしがないプランナーという職でね、あの 3D モデルを作るどころか Excel で何かテキストを打つみたいなスキルしかないね、あのしがないアホ野郎なので、まあ飛び込むに飛び込めないですけど、すごいやっぱね面白いなと思いました。未来を感じるね、この今さいろいろ煮詰まってると勝手に思ってて、携帯端末もさあのソシャゲばっかだしさ、まあソシャゲじゃないのも出てきましたけど、あの PS4 から PS5 になった、 PS5 手に入れられてないんですけど、スペックアップじゃん基本的には。だからロードがないとかそういう体験の向上はあるけど、ゲーム自体のなんか質的転換はないじゃない。その、まあ、極論言うと、あの、任天堂の Wii でリモコンコントローラー振ってっていう体験が Wii にはあったんですけど、まあ、そういうようなことがまた淘汰されちゃって、一通り、任天堂スイッチになったら、まあ、振ることもできるけどね、でも普通のゲーム機の方、みんな感じになってきたんで、 で、そんな中でね、そのもう圧倒的に別軸の体験として、そのオキュラスクエストで今回ね VR 体験してて、いやーこれね、もっとなんか爆売れしてほしい。爆売れしてこの VR 独特の体験を持ったもっとすごいキラーソフト、キラータイトルっていうのが生み出されてほしいし、なんかねそういうことに頭使ってみたいなって気持ちに勝手になっちゃいますね。勝手にね、うん、ダメですけどね、そういうことをする仕事じゃないですけどね今ね。まあまあそんな感じでちょっとオキュラスクエストにちょっと頭狂わされてまして今で、オキュラスクエストっていうのはその単体で完結するデバイスだよって話をしたんですけど、その一方で、パソコンで Steam っていうゲームプラットフォームがあって、まあゲーム買ってやれるとこですがあるんですけど、Steam で VR のソフトっていうのも結構出てるんですね。そこしかないようなソフトが。で、その Steam の VR のソフトっていうのはパソコンと VR ゴーグルをいわゆるケーブルでつないで、で、そのケーブルでつながれたゴーグルで、Steam の、VR ゲームっていうのをやると。で、そのマシンスペックに関しては、PC のグラフィックボード、グラボとかで、担保するみたいな感じなんですけど、Oculus Quest 2ってそのデバイスももちろんそのパソコンにぶっ刺すと、Steam の VR ソフトが遊べるんですよっていうことを知ってしまい、でそのためにちょっと Steam の VR にしかないやつでやりたいのを見つけちゃって、本当に頭狂ってたんでパソコンも買っちゃったんですよね今回ね。そこそこのグラボのやつ、すげえ高いやつじゃないです、全然高いやつじゃないです、そこそこのグラボのやつで買って、でオキュラスクエストとケーブルでつないでやったりもしたんですよ。で、そしたらさらにさ、まあもう完全にハマってるから、いろんな情報を勝手に自分で漁っちゃうんですけど、オキュラスクエストをバーチャルデスクトップっていうソフトでパソコンと連結させて、やると、ケーブルなし、ケーブルつながなくてもパソコンの VR ソフトがそのオキュラスクエスト2ってそのゴーグルでできると。で、ただそうするにはパソコンと、ゴーグルまでの間の通信が早くないと、まあ良くないと。フル 3D の世界にダイブしてるんで、それが画像がカクつくとめちゃくちゃ酔ったり気持ち悪くなったりするんで、まあそれは避けたいなっていうのを調べていった結果、ですね、Wi-Fi ルーターを買い直しました。Wi-Fi ルーターがですね、今 Wi-Fi ってなんかいくつも規格が出てきてるんですけど、一番新しい規格って Wi-Fi 6、Wi-Fi 6っていうのがあって、それめちゃくちゃ早いと。で、その Oculus Quest 2ってゴーグルが、その Wi-Fi 6に対応してるんですよ。なんで Wi-Fi 6対応の、Wi-Fi ルーターを買って、で、それで通信すると、まあ遅延もね、だいぶ抑え込めたんで、無線でね、無線でパソコンの VR ゲームをプレイするって環境を作ったりとかしてね、もうだいぶ土地狂った感じで、楽しんでおります。はい。いや、本当にね、この VR 沼の僕まで入り口だと思うんですね。ここからバーチャル、なんだっけ、チャットだっけ、自分が、VTuber 的なものになって、仮想の VTuber みたいな空間、仮想の渋谷とかで皆さんとコミュニケーションするみたいなやつまで行くとさらに VR 沼が深まるんだと思うんですけど、そっちまでは、まあ、とりあえず行かないけど、いやー、これはね、面白いっすわ。逆にそのいくつか VR のタイトル触ってみて、やっぱ、ダメなもの、体験としてきついものみたいなのももちろんありましたけど、今言ったいくつかのやつね、そのビートセーバーとか、イレブンとか、アルトデウスとか、本当にその体験として新しくて、かつ面白い、未来を感じるっていうのを本当にね、感じさせてくれるんで、いいなと思いました。まあ、逆に今、ちょっとわざとフォトリアル系のそのガチガチ海外が得意なやつを外してるんですけど、ハーフライフアレックスだっけね、それはパソコンのスチームの方でしかないソフトなんですけど、とかは画質、見た目とかね、いわゆるテクスチャーの出来とか、光の光源の演出とかがすごい凝ってて、VR の、リアルな VR なんだけど、本当にその VR でリアルな世界にいると感じさせてくれるぐらいの、リアルさ、実在感っていうんですかね、を感じさせてくれて、すごい、それはそれでね、すごいです、もちろん。ただ、まあ、個人的にね、その VR に、僕が勝手に望んでるものが、そのフォトリアルじゃ多分なくて、アニメ的な表現の延長が VR でできないかなっていうのをちょっと思ってたんで、今回、その、アレックス、ハーフライフアレックスって名前あってよくわかるんですけど、あれよりむしろね、アルトデウスの方に衝撃を受けたりしましたね。うん、
いやだってさ、その方がさ、俺が好きそうなコンテンツが出そうじゃんみたいな、それだけの話なんですけどね。うん、まあ、そんなでしたということで、いや今回本当に雑談なんですけど、まあダイエットのねリバウンド中だという話と、あとその VR ゴーグルですね、オキュラスクエスト2が非常に良かったって話をちょっとお伝えさせていただきましたというわけで、今回もね、お耳をお越しいただきましてありがとうございました。でまあ定常のねこのラジオのノリとしては、僕が好き勝手なことを喋るのと、あとボードゲーム制作サークルではあるので、ボードゲームの制作の話とかもろもろとかさせていただこうと思っていますということで、まあ、次回もね、そんなに開けずにやりたいなと、まあ、最低で月1ではやりたいなと思ってるんで、よろしくお願いしますということでした。はい、お相手はバーネンゲームズのラジオ担当ナインでした。では